川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん今あれ、はい、何階に住んでるの？
今22階に住んでおります。
来た来た来た来た。人生の中で今が一番高いところに住んでる？
そうですね。
それまでは何階ぐらいが多かったの？
まあ4階5階とかですかね。
そうだよね、はい、どうですか、22階に住んでみて。
まあ、景色は綺麗だなっていう感じですね。
うん。嫌なことは？
嫌なことは今のとこ特にない
ですね。出ないからね、外に基本ね。
インドアなので、う
ん、特に日当たりはいいんですか？
日当たりも普通なので、すごい太陽の光が入るわけではないので眩しいって感じではない。
洗濯物はどうしてるんですか？
洗濯物は基本的にもう乾燥機とか。
あ、干せないですね。
まあ、干しても大丈夫なんですけど、まあ、虫がついても嫌だなということ で。
虫は22階まで基本行かないっていう説はないの？あるよ、あれ。でもエレベーターに乗って蚊が一緒に上がるって説もあるけど、基本的に一般的にそんなに上がっていけないよ。いる？
たまにちらっといるぐらいなんですけど。
網戸ある？
網戸ないですね。
やっぱないんだ、はい、網戸がないってことは蚊はいないってことじゃん、基本的に。網戸のない生活ってすごいね、日本で。大したもんだわ。アメリカにね、じゃもうこれ本題の話に近づいてるからまたいいんだけど、西海岸ね、西海岸だからカリフォルニアね、あとカラッとしてるから網戸ないんですよ。で、東海岸フロリダ行ったら網戸があるんですよ。で、網戸だけじゃなくて、庭に例えばプールがあるとするじゃない、そこも全部 網で囲ってるんですよ。虫どれだけいるんだいぐらいの感じ。
ちょっと怖いですね。
やっぱり湿気があるんですよって思うとすごいねと。で、昔はね、ほら、知らないよね、蚊帳っていうね、蚊を避けるために寝室にそういうものをつって、その中で寝たり。多分ディレクターさんは分かってると思うけど、
トトロに出てくるやつですよね。
そう、でも本当にそうやって寝てたからね。だから懐かしいなと思いながら、今日の本題いきましょうか。じゃあ、
はい、今回はタワーマンションあれこれ。今や東京のマンションは高騰の主役ですが、いつ頃から始まっていつ頃から増えたなど、タワーマンションのお話をしますということです。
はい、まりょうこちゃんが22階って言ったので、タワーマンションの定義っていうのは一応ね、誰が決めたわけじゃないんだけど、はい、一応あるんですよ。タワーマンションとは何ぞやという、何階建て以上とか何メートル以上タワーマンションと呼ぶかっていうのがあって、これはですね、20階以上と60メートルまでっていう、今ちょっと正確に僕も知識がないんで分かんないけど、日本で一番高いタワーマンションって何階ぐらいかっていうと、何階ぐらいかな、
60階ぐらいですかね。
そんなもんだよね、多分ね、そんなもんで。だいたい階高が1フロア3メートル、そうすると10階建て30メートルですよ。で、20階建て60メートルですよ。30階建て、まあ、100メートル近くあるわけですよ。で、60階だと、まあ、200メートル弱くらいあるんですよ。180メートル、200メートルぐらい。だいたい一番高くて200メートルぐらい。なんだけど、20階以上をタワーマンションと呼ぶっていうのも別に誰かが、その国が決めたわけではないんだけど、基本的には20階を超えて60メートルを超えると、ちゃんとそういう国の基準、建築的な基準っていうものも必要になってくるんですよ。で、100メートルを超えると環境アセスって言って、周りに影響を及ぼすんですよ。周辺の風向きが、風の強さが変わったり。そうすると、そういうものを予測するのに、半年一年、時間かかるわけ。環境アセスで。その待たされちゃうわけ、建てるまで。だから、100メートルのものを建てようと思うと結構大変。もともと日本でいつからタワーマンションが作り始められたかっていうと、1970年代なんです。1970年代っていうのは、ちょうど東京オリンピックが終わって、高度経済成長期で、住宅もどんどん不足してきた中で、一般的には団地みたいなもの、5階建てとかのやつが、それが10階建てぐらいになったのかな。15階建てぐらいまでが普通のマンションみたいなものが建て始められたんですよ。で、それってね、はしご車が届く回数っていう上限があるんですよ。15階ぐらいまでしか届かないんですよ、はしご車。それ以上になってくると、じゃあタワーマンションでどこに避難場所があると思う？例えば涼子ちゃんの家は22階です、
はい、
はしご車届きませんと。じゃあ、で、二方向避難って言うんだけど、だいたいマンションの上に屋上から逃げられるように、自分家の上から見たことないよね。
上からはちょっとないですね、
うん、そういうそのヘリコプターが、まあ、泊まれる場所か、そのホバリングできるというかっていうのがあって、よくさ、映画とかでさ、屋上逃げろっつって、そっからヘリコプターが来て、それで、ね、乗っかれっつって、みんなでこうって行ったりさ、するかもしれないじゃん。まあまあ、大地震が来たらちょっと難しいかもしれないけど、火災があって逃げられなくなりましたとかって言った時に、そういうこととかあるじゃないですか。
はい、
だからそういうものが技術、つけなさいと いうのと、あと点滅してるところがあるんですよ、何階のところに。あのこれ飛行機が飛ぶにあたって、まあ、ぶつからないようにみたいな、ここにタワーマンションありますよっていうような
目印みたいな
ので点滅したりしてるんですよ実は。それ何階建て以上かどうかちょっと僕も忘れちゃいましたけど。で、あのそもそも1970年代ぐらいから、作り始められたんだけど、僕がこの業界に入ったのは1984年です。で、実際タワーマンションを作ってで売り出したのが1990年代後半で、ただその頃はまだ今から25年前ぐらいの話ですよ。でまだその頃あんまりタワーマンションがなくて、まああるんだけどそんなに数がないから実際知らないわけ、住んだことある人もいないわけ。それで、まあ、タワーマンションを売ろうと思ってたらどうやって売ってたかっていうと、建物できて見せなきゃ分かんないんじゃないって。
確かにそうですよね、
うん、眺め だってさっきさ何がいいって聞いたらやっぱ眺望がいいでしょ、
はい、
でタワーマンションの一番の売りは何かっていうと、まあ、眺望なんですよ。でそこに何が見えるかによって全然また価値も違うんだけど、やっぱり22階と10階は違うじゃん。これがまた30何階だと違うわけよ実際。でそれってでもわからないじゃないですか。今はねドローン飛ばして実はこのぐらいの景色ですよっていうようなこととかを写真にして、それをシミュレーションで全部パソコンに入れて見て、こんな帳簿ですっていうので富士山がこのぐらい見えますよとかっていうの全部出るんですよ。アルミフラッグとかもそうなんだけど、それでだから工事をしてる途中に売って、値段さえ安ければ売れちゃったりするんだけど、その当時は出来上がってからじゃないと売れないよねそもそも。となモデルルーム作ったって上の方がどうなってるか分かりませんって。でなんでかというと、上の方が値段が上がるっていうのもいくら上がるのかが分かんなかったわけですよ、値付けする側からして。で僕はあのちょうど埼玉県の武蔵浦和っていうところの駅1分のところの、まあ、再開発だからいろんなものが建ってくるんだけど、その後建ってくるの第1号物件を僕やったんですよ販売をね。それ何階だったかな、30階行ってないかな、20何階なんだけど、やっぱそれを売るにあたってもよくわからないみたいな。でただやっぱりそこからタワーマンションが2000年に入ってどんどんできてきて、でやっぱり事例も分かって、で中古物件も出てくれば実際どのくらいの眺めなのかも分かってきて、で今はやっぱりその価値が伝わるようになって、で例えば環境があまりよろしくない駅前の、普通だったら駅前ごちゃごちゃしてるけど、部屋に入ったらもう見下ろすわけだから全然やっぱりその住環境という意味では OK になる、まあ、騒音ってそれなりにしない、タワーマンション特有の騒音って僕なんかするって聞いてんだけどね。だから必ずしもすごい静かかっていうとそうでもないし、風が強かったりすると窓が開けにくいとかいろいろあるんかもしれないけどね。でもねやっぱりいいでしょ。でタワーマンションってさ昔、うん、今はさうち廊下でしょ。
あそうですね。
でそこに部屋はほとんどないでしょ基本的に、内側の廊下側のところにさ窓があって真っ暗な部屋の、昔は真ん中がコアで抜かれてて、で廊下側にも部屋があったりしたんですよ。タワーマンション作ったことないからみんなあんまり。
そういうマンションもありますよね。
ある。でも実際に下の方行ったらものすごく暗くなるし、でタワーマンション買ったのに後ろ側の部屋ってどうなのって思わない？やっぱり眺望が売りだし、だからそうなってくると間取り的にはいろいろいびつなんだけど、やっぱりバルコニー側に全部つけてやっていかなきゃいけないねっていう感じなんだけど、これはね僕やってて思うのは、ね、タワーマンションがここまでブームになるっていうのはすごいね。でもやっぱ世界を見たらわかる。調べたんだけど、ニューヨークで、マンハッタンとかはさていつからタワーマンションが出始めたでしょうかと、だいたいもう何十階50階建てとかさ出始めたのはいつかっていうと1930年代って言ったらまだ第二次世界大戦の前ですよ。昭和の始まりの頃ですよ。ちょうど100年ぐらい前ですよ。だから
すごいですね、
うん、だからやっぱ文明が産業革命だ。日本はさまだ木造住宅のさもう欠片しかない、東京タワーも建ってないわけですよ。あ建った頃かな、あ違うな、全然戦前だからね。
そうですね。
で木造の建物で鉄筋コンクリートもない時代にアメリカがそんなものが建っちゃうっていうふうに思うと、それは戦争勝てないよねっていうのもあったりも当然するんだけど、でそれが急にやっぱりこの20年30年のあれですよ、一気に建って、でまあ、高さを競うというよりもタワーマンションがいっぱい建って、まあ、景観もそれなりに綺麗じゃないですか外から見ても、ね、そのタワーマンション群っていうのが、まあ、僕は個人的にタワーマンション住みたいかというと住みたくない派なの、高いとこ嫌いだからね住みたくない派なんだけど、でもやっぱり人間の本能である利便性があってなおかつ眺めがいいとか、スーパーとかも含めて多分それなりの個数があるからできたりするじゃないですか。だからそういう意味じゃその街が既存にできてなくても新たなところでもそういうタワーマンションって成り立つし、それなりの個数もあるし、まあ、将来的にまたこの修繕どうするんだって問題っていうのはまだまだクリアになってないんだけど、いっぱいそういうのがあるから日本も特にタワーマンションいっぱいできたよね。
そうですね、
すごいよね。で僕が福岡に単身赴任してたのが20年前なんで、ちょうど僕が担当した物件がその時九州一の高さっていう 33階建てだからさっきの100メートル以下に抑えたんだろうね。それが九州一ですとか言って販売してものすごくよく売れたんだけど、まあ、値段も安かったから。でもねそこからね5年もしないうちに45階建てぐらいのやつが出てきたから、あ九州でもタワーマンションがどんどん出てくるんだと。ただそこら辺のゼネコンが作れるかっていうと、やっぱり一流なゼネコンじゃなきゃなかなかタワーマンションっていうのは作れなかった。まあ、多分今もそれなりにやっぱり技術が必要なんだろうね。でやっぱりそれは地震の問題とかいろんな問題もあって、で今川口にさエルザタワーってのあるの知ってる？
聞いたことあります。
聞いたことある、
はい、
あの大京さんがそれこそずいぶん前ですよ、1990年代ですよ。今でいう川口元郷駅、埼玉高速鉄道かから歩いて5分ぐらいなんだけど、当時はまだ埼玉高速鉄道 できてないんですよ。川口駅から徒歩25分30分ぐらいで55階建てのエルザタワー55っていうのを作って、でその時うわ倍ぐらいで20何階建てが普通だったから55階ってすごいなって。
すごいですね。
すごい。で今でもだから高速とか走っててもあれだけ目立ったりすごくするんですよ。でも何にもないところに建ててって言いながらも多分、まあ、まあ住んでる方は満足してると思うし、施工は竹中工務店だからやっぱりきっちりしてちゃんと設計してちゃんと建ててて、まあ、耐震基準も満たしてっていうことでいけば住んでる方は快適なんだろうね。まあいろんなその怖さとか不満とか、まあ多分僕が想像するにタワーマンションの一番の決定は何かというと、地震が来てエレベーター止まってさあどうしようっていう、それが1週間と、ね、10日動かなかったら階段で上がりますという世界になるとますます、ね、どこも行かなくなる。でその間ストックしとかなきゃいけなかったりさ、いろいろあるじゃないですか。でそれがあると人間また思い出したりするけど、まあでもねそれはそれでね、住んでる人自体は別にいるわけだし、僕なんか見たくそのわざわざタワマンに住まなくてもいいんじゃんと思いながらも、やっぱ不動産の価値でいうと同じ面積と同じ固定資産税払うんだったら上の方がいいじゃんみたいなこととかも思って、今ちょっと固定資産税も上と下で値段がちょっと変わったりもするようになったけど、税金対策のために上ばっかり買われたりしてるっていう問題とかタワーマン節税って言葉もあったけど、それを思うとタワーマンションってのはすごいなと思って、まあ、世界でもねどんどんどんどん建てたりする中でいうと特に東京なんかはすごいよね。どっかの駅前、例えば北海道の旭川の駅前にもダイオハウスさんがやってるタワーマンションが建ってて、これがね思ったよりは売れてるらしい。値段も結構高いよ。いくらつったかな、びっくりするぐらいの値段なのに売れてるって思うと、やっぱり、まあ、それが1つ2つ3つ4つが立ってくると、うん、これもこれで供給過剰になっちゃうんだろうけど、うん、そういう意味ではそれはそれであの差別化されてるのかなって気はしますね。だからタワーマンションこれからまたいろんな物件も出てくるのかなと思うと、それはそれで面白いかなと思いますけどね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。